皆様おはようございます。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、11月の第2週を迎えました。先週は中丸さんのファミリーによるハレルヤバンドの素晴らしい演奏、そして賛美礼拝を捧げることができて感謝いたします。本当に私たちはあなたの祝福を受けてたくさんの恵みをいただき、今日読んでいただきました聖書のように、私は乏しいことがない、どんな時にもあなたが共にいてくださる、生ける限り主の恵みと慈しみが私を追ってくる、常しえに主の宮に住むと、私たちもまた声を上げてあなたを賛美できますことを感謝いたします。どうかこの礼拝の時間を祝福してください。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先週は私たち夫婦にとっては物忘れ習慣でございました。月曜日に青竹温泉に行きまして、ゆっくり風呂に入って家まで帰ってまいりました。うちの奥さんが言いました。あ、財布を忘れた、免許証もあそこに入っている。火曜日はうちの奥さんの、自動車学校に行ってなんとか研修っていうのをですね、受けることが決まっておりまして、免許証がないといけないということでですね、しょうがねえなあと思いながら、でも免許証がないもんですから、私が運転して高速をぶっ飛ばして向こうに行って帰ってまいりました。次の日夕方、生協に買い物に行きましたら、家に帰ってから電話がありまして、生協から、佐藤様のお宅でしょうか、お買い物が忘れてあります。ああ危ないなと思っておりましたら、人のことではありませんでした。金曜日になって、私 iPad が最近見ないなと思ってですね、あちこち探したけどないんですね。どうしてもないもんですから、実はこの iPad には素晴らしい機能がありましてですね、 iPad を探すというソフトがついてるんですよ。人工衛星の GPS を使ってですね、そして、家内も1台持ってますので、その家内の、あれに一応それがインストールしてあったもんですから、でこうやって探しましたらですね、それでちゃんとある場所が見つかりまして、家内がいる今家内の iPad があります場所からちょっと離れたところにそれがあるっていうのが出たんですね。西側なんです。でそれまでですね、散々この教会堂もそっちの部屋もあっちの部屋も牧師館もですね、ずっともう4回も5回も探して探して探して見たんですけど、ないんです。心の片隅で誰かが持ってったっちゃろうかというふうにちらっと思ったこともありました。ただその GPS が教えてくれたんですね、車の中にもなかったんです。で車庫の中にこういうちょっとした棚があるんですけれども、そこにですねあったんですね。そしてその上になんと迷子の羊の先週お話ししたこれがこうやってありました。だから見えないんですけれども、忘れ物とですね迷子の羊の話ってちょうどぴったりしていいかなと思ったんですけれども、そういうふうにして iPad は見つかったんですけれども、今牧師館のですね床張りをやっておりますけれども、あれでですねメジャーを使うんですね。でメジャーを牧師館の方に持って行ったのは覚えてるんですけれども、どっこ探してもないんですよ。もう昨日ちょっと疲れ果てまして、恵美子に聞いたんですね、実はメジャーがないんだよ。たら家内が昨日ですね、トイレ牧師館に行ってちょっとおトイレやお手洗いに行ったそうですけれども、だそこの窓際にちゃんと置いてあったそうでありました。2人合わせてなんとかっていうぐらいですけれども、本当にありがたいと思いました。もう一つ忘れ物習慣のですねいいお話がありまして、 山本さんが今日いらっしゃってないんですけれども、金曜日の人生レシピっていう番組いいのがあるからぜひ見てよっていうからですね、私たち見ました。ご覧になった方いらっしゃるでしょうか。おお、そうですか。物忘れと認知症の違いについて、改めて橋口さんからお話を伺いたいと思うんですけど、そういうお仕事をしてらっしゃるからですね。でも番組見てですね、救われました。卵を飼うのを忘れた、あ、しまった、これは物忘れ。でも卵を飼ったのを忘れてまた飼いに行くのは認知症。何かしようと思ってそれを忘れる、でも何かヒントがあれば思い出すのはまだ、物忘れ。でも何を忘れたかを忘れるのはもう認知症だそうであります。ご飯を食べて今日のメニューはあれとこれとこれと、何だったかな、でも一つ二つ思い出せないというのはまだ物忘れの範囲内。でもご飯を食べたことを忘れるようになると認知症だそうであります。探し物をするために一生懸命努力する、私も努力しましたが、それはまだまだ物忘れのうちですね。けど探し物が私もちらっと思ったんですけど、誰かが取ったんだというふうに思うようになりますと、これはもう完全に認知症でありまして、うちの母ちゃんも財布を誰か取っていったとですね、私たちに訴えている時期がありました。まあでもあの番組を見てですね、本当に感謝でありました。そしてあの番組に出てきたですね、ある一人の方の名前が山本さんっていうんです。65歳の時に初期の認知症にかかられてですね、で医者行って一生懸命いろんなことをやってらっしゃる、もう体を動かすことからですね、お料理をすることからですね、それから音楽も始めてですね、それでその認知症が今治っちゃったっていうふうな、まあ、ことがありますけれども、まあ、努力すればなんとかなるということでございます。先週は感謝することがたくさんありました。火曜日に執行委員会が開かれまして、佐渡原教会だったんですけれども、そこで、いろいろな話があったんですけれども、南教会関連のものが大部分でありました。なおかつ執行委員会の一番最初には誰かが開会礼拝のお話をするんですけれども、それまで私がする順番になっておりまして、ちょっといろいろたくさんあったんですけれども、それから委員会報告の中にですね、JMF からのこの前の下関のセミナーの報告をしたんでした。それも私から、進学校のですね、ここにも来ていただいたことがありますけれども、小林孝則という学長が先週アメリカに出張中に突然亡くなられたんですね。心筋梗塞だったそうですけれども、今度25日に葬式が行われるそうですけれども、まあ、その報告も私がいたしました。それから、先週配りましたけれども、機関士のマナができましたというのも私が申し上げましてですね、それから議事ではですね、まあ、皆様にもお話しておりますけれども、裏の都市と建物を南教会と、それから教会会議の法人事務所を作るという、それを教会会議で総会の議題にするということでですね、皆さんが全員了解をしてくださいました。これも感謝でありました。でそれに伴って法人の事務所が今都の城にあったんですけど、並木教会に、それが今度こちらに引っ越すということも決まりまして、それも感謝でありました。さらに来年の4月から私たちが祈って待っております上門豊明兄弟がこの教会の牧師になるというのをですね、皆さんに提案をいたしまして、それも賛成ということで議決をしていただきました。さらに私は教会会議の牧師教職者という立場は一応引退すると、退職するということも提案いたしまして、まあそれはですね、6対3で棄権が3人いらっしゃいまして、一応なんとか可決されたんですね。 で私はその話し合いはとっても嬉しかったんですけども、この危険をされた3人の方は先生やめなくていいがというふうにですね、とてもこう慰め励ましてくださって、それで危険に回られた、反対ということじゃなかったんですけれども、いうことでですね、大変嬉しい執行委員会になったのでございました。他にも先週は嬉しいことがありました。後ろの方に貼ってありますけれども、先週来ていただきました中丸さんたちからですね、感謝献金をいただきました。木田先生、先生ところの教会街道のあれに借金の返済に使ってくださいって言ったんですけれども、本人たちがぜひって言うからって言うんでですね、献金を預かってまいりました。それから会計報告をご覧いただきますとお分かりのように、特別な献金がありまして、本当に感謝でありました。私たちは執事会で今度上門さんたちのための引っ越し献金、それから牧師館の修理献金、そういうのと、それからできれば来年の4月の時点で繰越が1万円とか5000円とかじゃなくてですね、せめて1ヶ月分ぐらいのね余裕があると、上川さんが牧師になられて毎月ちゃんと決まった日に謝礼を渡することができるよねってですね、話してお祈りしていたんですね。神様どうぞ天の蔵を開いて私たちの教会を満たしてくださいというふうにお祈りをしておりましたけれども、なんとそれが満たされました。後で、礼拝の終わりのところで、執事さんから報告があると思います。本当に神様が私どものこの村の小さき教会と一緒にいてくださる、私たちを祝福していてくださるというのを本当に感じております。そういうわけで、詩編の23編を今回は3回にわたって、お話をさせていただいたというか、証しをさせていただいたことでございますけれども、もう一度詩編の23編をご覧いただきたいと思います。そうですね、私はこの新共同訳よりも修法の後ろに書いておきましたけれども、口語訳、文語訳の方がですね、なんとなくぴったりくるんですが、ちょっととりあえず口語訳聖書で読ませていただきたいと思います。主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御際に伴われる。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を正しい道に導かれる。たとえ私は死の影の谷を歩むとも、災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたの鞭とあなたの杖は私を慰めます。あなたは私の敵の前で、私の前に縁を設け、私の頭に油を注がれる。私の杯はあふれます。私の生きている限りは必ず恵みと慈しみが伴う。新改訳では追いかけてくるというふうに訳してありました。これはいいですね。私は常しえに主の宮、主の家に住むでしょう。ダビデさんは一体この詩編を何歳ぐらいの時に作ったんでしょうか。何歳の時に感謝してこんな賛美を作ったんでしょうか。ダビデがですね、まだ若い時にいろいろな困難や苦難のあった時の詩ではないかもしれませんね。しばらく経って本当に落ち着いて神様の祝福を本当に味わった後で、やっぱり振り返ってみると、あのような死の影の谷を歩んだ時も神様が私と一緒にいてくださったんだということを彼は確信していたのではないでしょうか。前にも学びましたけれども、自分の奥さんのお父さんから、第一代目の王様でありましたサウル王から命をつけ狙われて、本当に命からがらいろんなところを逃げ回っていたという、そういう時期もあったわけです。しかし彼 彼がこの最後のところでこんなふうに言っているところに今日は目を留めたいと思ったのでありました。私は常しえに主の宮に住むでしょう。彼がこの主の宮、つまりイスラエルにはね、あの立派な神殿があったっていうのはね、皆様よくご承知だと思いますけれども、彼は主の宮に住むでしょうと歌いましたけれども、実は彼は主の宮を、神殿を見ていないんです。見ることができなかったんです。もちろん彼はやろうと思えば神様のためにですね、立派な神殿を作る実力と、それだけの必要な人材と、それだけのたくさんの金銀財宝を持っていたと思います。ところがそういうふうにしたい、神様のために家を建てたいと思ったんですけれども、神様はダメだっておっしゃったんです。ちょっとその部分の聖書を今日見ていきたいと思いますけれども、旧約聖書のですね、歴代史上の22章、共同訳聖書ですと旧約聖書の658ページになりますけれども、こんなお話が出てまいります。歴代史上22章、その下の段ですね、神殿造営の準備というふうに、書かれてありますね。ダビデは神様のために神殿を作りたかったんです。ダビデはこんなふうに書いてあります。ダビデはイスラエル国内の希立人を集めるように命じ、彼らを神殿造営に必要な切り石を運び出すための採石労働者に任じた。ダビデはまた門の扉に釘と蝶子貝を作るために鉄を大量に準備した。青銅もおびただしく測ることができず、レバノンの杉もシドン人、ティルス人が大量にダビデのもとに運んできたので、その数は分からなかった。ダビデは、我が子ソロモンは主のために壮大な神殿を築き、その名声と功績を行き渡らせるためにはまだ若くて弱い、私が準備しなければならないと言って準備したんですね。ところが神様がおっしゃったんです。7節、ソロモンに言った。私の子よ、私は私の神主の皆のために神殿を築く志を抱いていた。ところが主の言葉が私に臨んでこう告げた。あなたは多くの血を流し大きな戦争を繰り返した。私の前で多くの血を大地に流したからには、あなたが私の名のために神殿を築くことは許されない。他の翻訳では、あまりに多くの血を流したので、あなたの手は血にまみれているので、その手で私の宮を建てることは許さないと神様はおっしゃって、その仕事はソロモンが成し遂げることになったのでありました。彼はそのような神様のお言葉を聞いた後、おそらくこの詩編の23編を作ったのだろうと思うんです。命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う、主の家に私は帰り生涯そこにとどまるであろう。新共同訳ではそういうふうになっておりました。他の訳では常しえに主の宮に住む。彼のこの神殿に対する思い、願いっていうのは本当に深いものがあったけれども、残念ながら彼は神殿を建てることができなかったのでありました。私は先週中村さんの、素晴らしい賛美を聞きながら、そして中村さんの話を聞きながら、はっと思ったことがありました。あの皆様も覚えてらっしゃると思うんですね、 日向教会の街道を建てるときにやっぱり相当なお金がかかった。で中丸さんはある時、あなたも捧げなくていいのかと、こういうふうにね神様から迫られたっていうんですね。そしたらある日曜日の礼拝のが始まるもうちょっとの前の時間に一人のお年寄りがいらっしゃって、私のところに話がある。何ですかって言って彼が聞きますと、中丸さんのところの山の隣の山の持ち主で、その方が、杉の木を伐採したい、ついてはあなたのところを通らなければ私の山の木が出せない、あなたのところの山も結構大きくなってるからついでに切って、そしてその通り道やいろんなものも含めて私があなたにお金を渡すけれどもどうだろうかというような相談があって、中丸さんはびっくりしたということでしたよね。でそのお金を主のために、教会のために捧げたということでございました。ちょっと私事で申し訳ないという気持ちもしているんですが、その話を聞きながら私どものこの教会ができる時のことも少し皆様方にお明かししていいかなと思ったんでした。もう25、6年前、20年になりますかね、ちょうどあの頃はバブルが、まだ終わらない時期でありまして、あっちの方に加平田という山がありますけど、そこにうちにも佐藤家の山があったんですね。で下の方はちょっとみかん山があったんですけど、上の方はこんなですねすごく急な山でですね、私たちはそこによく焚き木を取りに行って、うちに帰っては風呂焚き物とかいろんなものに使ってたんですけれども、あそこにですね東海工業っていう当時は大きな財閥ですけれども、あそこがゴルフ場を作りたいということを考えたんですね。あんなところにゴルフ場ができるもんかと思いましたけれども、まあねそれは大企業ですからそんな力があるのかもしれませんけれども、まあ、それであそこの山を打ってほしいということでありました。私どもの教会もちょうど星野さんの滋賀展が終わって、向こうの街道でやっておりましたけれども、だんだん人が増えてきて、そうですね多い時には25人30人というふうに礼拝が集まるようになりまして、新しい街道が欲しいねという話をしていた時期とちょうど重なったんでありました。で分かりました、じゃあ売りましょうということで3000万って、あんなところって今思いますけれども、その東海工業が買ってくれたんですね。でその後バブルがはじけて東海工業は倒産してしまいました。だから山はそのまんまゴルフ場もできてません。でその時に山の木はどうしましょうか、木ごと買いますかって言ったら、いや別に木はいらないから切ってくださいって言われたんですね。でその木はうちのおじいちゃんが、私の父が生まれた時に植えた木でありまして、80年ぐらい経っててこんな木がですね 5、60本ありました。でもちろんその他にも中くらいの木がずっとたくさんあったんですけれども、その木を切ってこの教会堂のいわゆる構造材といいますが、これなんかも全部そうですけれども構造材になったんです。助かりました。自分で切って製材所に持って行って、もちろん人頼みましたけれども、したんですね。でもちろん家を建てようかと思ったんですけれども、普通の家っていうか立派な家が2軒分ぐらい建つぐらいのたくさんの材木だったもんですから、もうそれだったら教会建てよう、教会堂建てようということになったんです。で皆さんも一生懸命献金してくださいました。そしてこの教会堂ができたんですね。私は本当に全てのことを愛働かせて、神様が時満ちるに及んで 主の山に備えがあるっていうあのアブラハムのまあ言葉がありますけれども、本当に神様が備えてくださってこの教会堂ができたんだなということを思うんですね。そして来年はいよいよ上門牧師を迎えることになるわけですけれども、なんと私たちの教会は神様に愛されているんだろうかと思います。私がまだ教会に対してすごい反感を持っておりました頃に、私に小川さんが手紙をくれたことがあります。正蔵さん、姉ちゃんに優しくしてやんないよ、教会ってのも悪いもんじゃないよ。残念ながらその手紙をもうなくしてしまったんですけれども、小川さんは私のために祈ってくれた人であります。広瀬先生のお姉さんでしたっけ妹さんが、小野さんが私どもの教会に来ていてくださっていて、私は本当に神様は長い長い歴史の中で、まあ短い私の人生でしたけれども、本当に祝福し導いて今ある幸いをくださっているなというふうに思うんですね。命ある限り恵みと慈しみはいつも私を追いかけてくる。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。私たちはまだ天国を見ていません。しかし天国ってこんなところだろうな、そんなふうにも時々思うことがあるんですね。私たちもこのダビデと一緒に、主は我が羊飼い、我が牧者なり、主が私と一緒にいてくださるならどんな災いをも恐れない。まもなくクリスマスをお祝いいたしますけれども、今日の初めの言葉で読んでいただきましたように、イエス様はインマヌエル、神我らと共にいますというお名前を持っていらっしゃるのであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたはインマヌエル、我らと共にいます、私と共にいてくださる神様です。どうかしよう、あなたにある幸いを私たちが喜び、どんな時にもどんな困難な時にも、主よ、私たちは勝利の愛人生を歩むことができると感謝し賛美させてくださいますようにお願いを申し上げます。救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。